はい、先週のポッドキャストのエピソードでも発表したんですが、私たちが4月と5月に久しぶりにイベントを開催します。
パチパチパチー。
はい、で、その名も海外志向ガールズに送る脱帰国後キャリア人生迷子ウェビナーということです。
いいね。はい。詳細はノート、ブログの方にも書いてるんですけど、概要をお話しすると、今回2日間にわたって、イベントをやります。デイ1が、4月の28日に行うんですが、デイ1ではセミナー形式で、海外、留学ロスだったり、人生迷子になってしまうメカニズム、辛い時期の乗り越え方、そして海外転職、移住と、国内の外資就職についてお話しします。デイ2では、それが5月の12日、2週間後の5月の12日に行う予定なんですが、そのデイ1に参加してくれたときに、持った Q&A だったりとか、もともと持ってる Q&A っていうのを、私たち参加者同士を含めて雑談会、お話し会みたいな感じでやっていこうと思います。皆さんの辛い時期、もう迷子になってしまった経験談を共有したりとか、私たちに何か聞きたいことがあったら、その時に聞いてもらえたらなと思っています。
はい、そこのイベントでは、私たちが普段 SNS で話さなかったり、ポッドキャストでも話さないような内容を話していく予定なので、特に帰国した後の就職事情とか、どういうふうに実際私たちが、外資転職とか海外転職したのかっていうお話とか、Tips とかも公開していくので、そういう話も聞きたいなっていう方は、ぜひぜひ参加いただきたいなと思っているんですが、先週ぐらいからこのお申し込みを始めたんですけど、今、3名、4名ほどに、お申し込みいただいていて、で、何が嬉しいって、もちろん、もう1名でも2名でも参加者がいるってこと自体嬉しいんですけど、
そう
さら
ね。
に嬉しいのが、私たちが今まで絡んだことのない方たちのお名前を見て、見たんですけど、今まで私たち結構いろんなコミュニティだったりとかお話し会とか開催してきたので、そういうのを通して会った人たちの名前とかって結構覚えてるんですけど、でも今回は、あれ、この方初めてだねなんていう人たちがお申し込みしていただいたので、そういった新しいつながりとか出会いっていうのをすごく楽しみにしているし、すごい嬉しいで
うん、でもなんかリピートで来てくれる人もすごい嬉しいなと思うの
す。
で、
うん。
すごい私たちも、あんまりなんか私と秋って SNS 苦手で、あんまりこうね、ガツガツ 発信するのが苦手なんだけど、でも、多分ポッドキャスト聞いて参加してくれてるんだろうなっていう方だったりとか、そういう人ってさ、うちらのことあんまり知らないいいのに参加するのって勇気いると思うんだけど、なんか申し込みをしてくれるっていうだけでもすごくありがたいし、あと私たちが本当このウェビナーとか雑談会でできたらいいなって思ってることの一つが、参加者同士のつながりなので、もっともっといろんな人に参加してもらいたいなと思ってるので、SNS 苦手とか言ってないで、ちょっともうちょっとね、私たちも発信していこうかなと思ってるので、はい。詳細はですね、このポッドキャスト聞いて、じゃあ私も参加してみようかなって、一人の参加の方がいるなら、私も参加してみようかなって思ってくださる方がいればですね、詳細は、ブログのノートの方に書いてあるので、そちらのリンクをポッドキャストの概要欄に貼っておきます。で、申し込みリンクも合わせて貼っておきますので、今回無料っていうこともあるし、お一人で参加される方の方が、てか全員多分そうなので 多いので、お気軽にご参加いただけたらすごく嬉しいなと思います。
はい、皆さんとお会いするの楽しみにしてます。
はい。では、4月ですね。4月末お会いできるのを楽しみにしています。
ハーベストラジオ。キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私、秋は7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、 30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私、ヨッチェはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると他人と比較したりやりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感とアロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さんこんにちは。あきと
よちえです。
はい、では今日のトピックに入っていきます。今日は、3月のトピック、振り返りエピソードの最後になるんですが、留学すると結局何が変わるのかを振り返りしていきたいと思います。留学、お互いさ、留学して、まあもう何年も経つじゃん。
そう。
帰ってきてすぐの時と、あと、まあそれから何年も経って今、留学振り返ってさ、あ、これ変わったなって思う部分の変化ってあった？それとも同じ？
ああ、面白い質問だね。多分、同じものもあるし、あ、そういえば多分これって、こういう変化って留学したからだろうなって後から気づくものっていうのもあるかな。
それすごい私も思う。その時に帰ってきてすぐに実感することもいくつかあるし、だけどこう何年かの過程を経て、あ、そういえばこれって絶対留学したからじゃんみたいな、後から出てくるのもあるかなって、そう、私も今回振り返りしてて思ったから。なので、まあ、何年前だ、まあ、3年前とかに振り返りした時とまたちょっと違った、結局留学すると何がいいのか、何が変わるのかっていう視点をそうお伝えできるかと思うんですが、今日私たちが用意したのは4つの何が変わるのかっていう点をご紹介していきたいと思います。
はい、
じゃあまず1個目からどうぞ。
はい、1個目は人脈ができるっていうところですね。これはさ、なんか多分私よりも秋の方がでかそうじゃない？
そう、人脈、私はね、本当にね、留学の一番の産物っていうのを得たものは人脈だと思ってて、こう英語力とかさ、なんだとかそういうんじゃなくて、もう一番私は人脈ができたことが一番のいいことだったんだけど、で、この人脈もさ、その時から、ああ、新しい出会いができたとかっていうの、まあすごいオービアスで分かりやすいんだけど、でも、こう留学中にできたつながりってさ、すっごい強いんだよね。だから、帰ったすぐもつながってるし、あともう何年経っても本当に深くつながってる人たちって何年でもつながってるし、何年後かに経って、あ、今こういうことしてて、こういうの助けてくれないとかっていうと、絶対に助けてくれるの。
いいね。
そう、だから私は留学してもう何年経つかな、もう5年とか、もうもっと経つのかな、もうあっという間にそんな経っちゃったんだけど、でも当時の人たちとまだつながってて、で、私がカナダ移住したりとか、何か仕事に応募するとか、なんかちょっとした、なんだろうな、他の言語で助けが必要とかっていう時に連絡する、絶対みんな助けてくれるから、そういうので、やっぱり人脈できて、で、さらに、こんなに長い間続くって海外に行かないとなかっただろうなって思うから、これは私の中ではナンバーワンの、まあ、留学した変わったことというか、いいことの一つかな。
そうだね。なんか秋野は多分やっぱアカデミックな分野にいたっていうのとかさ、あと長くいた大学の学部もそうだし、院もいたからっていうのはすごい大きいのかなと思っていて、なんか私の場合はさ、カレッジ2年、まあ2年じゃない、2年分のカレッジを8ヶ月で卒業するっていう、さて、カレッジ行ってたんだけど、そういうのだと、 あんまりなんか、そこまでなんか、秋ほど、すごく強いつながりは、なんつうの、仕事上でというか、こう、キャリアとか人生とかのターニングポイントの時にも助けてくれるっていうつながりっていうよりかは、なんか、ずっと仲良くできる友達ができたっていうイメージかな、私としては。まあ、だから、いろんな、まあ、人脈って言ってもいろんな、なんていうの？意味合いがあるかなって思うんだけど、これはなんか友達とか、なんかこう、人生の友人みたいなので言えば、あと人生の先輩とかかな。って言えば、なんか私も人脈ができるっていうのは、すごく大きな、ギフトだよね。
今さ、ゆちいが話したのでさ、はっと思ったけどさ、留学に行く国とか、留学する内容、その留学タイプみたいなのにもよって、やっぱりできるネットワークとか、すごい変わるよね。
変わると思
私はア
う。
カデミック系にずっと長くいたから、そっち系の人だし、あとは、なんだろうな、例えばカナダだとさ、こうよく思うのは、みんな入れ替えがすごい激しいじゃん。ワーホリで来てとか、コープで来てとか、やっぱみんな1ヶ月とか、まあ、何ヶ月とか、何年ってすごいバラバラな期間いるから、だから、なんか、初めましてってあったと思ったら、もう来月帰っちゃうんだとかっていう人もいたりとか、だから入れ替えが激しい場所があったり、あとは何年かも何年かも人がずっと居座る いるところもあったりとか、そう、だから、まあ、いろんなタイプのね、人脈ができるとは思うんだけど、まあ、でもこう入れ替えが激しかったりとか、いろんな人たちが行ったり来たりするからこそ、絶対に日本じゃ会わないような人たちがいるから、まあ、そこが面白いとこだよね。
そうだね。なんかそう、バンクーバーで言うと、やっぱ本当入れ替わりが激しいからこそ、まあ寂しい、そこにずっといると寂しいっていうのを現地の人はよく言ってるんだけどさ。でもなんか私の場合は、いろんな国の友達ができたっていうのはすごい大きいかもしれない。やっぱ
しか
だ
も予定
から、
もずっとつながってるよね、そういう子たちと。
だからなんかカナダに行くことも、もちろん行けばカナダに残ってる友達にも会えるけど、カナダで知り合ったけどみんなそれぞれ違う国で暮らしてるみたいな友達も、スペインとかさ、韓国とか、なんか結構いろんな国にみんないるから、そういう意味ではなんか旅先が増えたというか、行きたい先も増えるよね。
そうだね、確かに。しかも向こうもこっちに遊びに来れるしね。
来てくれたら結構、観光一緒に行ったりとかするんだけどさ。いや、人脈で言うとさ、私と秋のパターンには当てはまらないけどさ、これさ、留学行ってさ、ほら、パートナー見つける人がいるじゃん。そういう人はめっちゃでかいよね、これ。
あ、そうだね
もう人生のパートナー見つけましたみたいなさ。
でも本当それで人生変わるからね。
そう。だからさ、1年とかの留学とかワーホリで行ったつもりだけど、なんかそう、現地でパートナー見つけて、まあ、シリアスなリレーションシップになって、結婚とか、まあ、ずっと一緒にいることにしました、みたいなことになったらさ、それはもう、大きな、ね、大きな人生のターニングポイントっていうか、もうそれだけで表せないぐらいもう全て変わりますみたいな感じじゃん。だからそれはまあ留学によってね、人生のライフパートナー見つけて住む国まで今後の人生まで変わるみたいなこともあるわけだし、1人で行ったけど2人で日本に帰ってくるってこともあるわけだし、
そうだね、確かに。
面白いね。これはいろんな意味で言えるかもしれない。いろんな人に。
ね、本当だね。だから人脈はまず1個目。で、これは帰ってきた直後とか留学してる間、あとは留学した後何年経っても、まあ、変わらない。
そうだ
やっぱ
ね。
り、ああ、いいなって実感するところの1つ目です。で、2つ目、これ結構同感する人が多いと思うんだけど、自信がつく。自信なかったところから自信家までいかなくても、まあ、前に比べると自分に対して自信がつく。
なんかなんとかなるだろうみたいなね。
そう、私だったらなんとかなるっていう自信だと
それ
思
はあ
うんだ
る
け
ね。
ど、よっちもそういう場面はあった？これに気づく場面。
そうだね。なんかさ、私は自信がつくっていうとなんかすごい大きく聞こえるけど、なんか怖がりじゃなくなったみたいな感じかな。
めっちゃわかる、めっちゃわかる。
なんかさ、これはでも私結構留学だけに限らず、あれかも、なんか大学の時に一人暮らし始めて、自信がついたというか、怖がりじゃなくなるっていう経験をしてるんだけど、なんかそれってやっぱりさ、自分でやんなきゃいけないことがめっちゃあるじゃん。例えば、家でエアコンが壊れたとか言ったらさ、そんなのさ、電話してさ、なんか、私、業者に電話するとか、なんかお店に電話するのが超苦手だったの。
わ かる。
だからなんかそういうのとかも自分で調べて、どこに電話して、なんかこう、ね、日程組んで、なんか業者の人入れてとかさ、やんなきゃいけないじゃん。なんかそういうのが、私は留学っていうよりかは、まあ怖がりじゃなくなるで言ったら、多分一人暮らしした時の方が強いかもしれないかな。でも留学でもそうで、だからなんかその一人暮らしした経験があったから、なんて言うんだろうな。喋ったり、助けてって言って自分から発信したら、なんか助けてくれる人がいるっていうことが分かったから、なんて言うんだろう。無駄に怖がらずに、なんかこう電話したり、人に、なんかこういうことがあって困ってますみたいなことを言えるようになったっていうのはあるかも。それは英語でも日本語でも一緒かな。
そうだね、自信が
うん。
つくのもあるし、なんかそういう今までできなかったことができるようになるとかっていうので、なんか私できるじゃんっていうね、
そうなの。だってし
形
なきゃ
に
い
な
け
る
な
の
いん
で。
だ
そう、他にはね、誰もいないから自分でやるしかないんだ。
私はそういう文脈で自信がつくというか、怖がりじゃなくなるって思ってるけど、秋はどういうふうな文脈で自信がつくって思ってる？
それをやる前まではすっごい心配で怖くて、こ
う
れ
ん。
私はできないと思ってたんだけど、やってみたら、なんだ大したことないじゃんって思うことがすごいたくさんあって、でそれを積み重ねてって、どんどんどんどん、なんか私できるじゃんっていうのが自信につながってった。だから私だったら大丈夫、私だったらできるみたいな自信に変わったんだけどさ、例えばこれどっかで話したかもしれないんだけど、私本当に心配性だったの昔。まあ、今もまだちょっとあるんだけど、でも本当に心配性で、もう何するにも、もうなんかすごい怖くて、もうすぐ泣いちゃってたんだけど、そうで、まあ、アメリカ初めて行った時とか、あとニュージーランドの学校、ここにちょっと行った時もあったんだけど、こうランチ食べる友達がいなかったらどうしようっていうので、めっちゃ怖くて泣いたりとか してたんだけど、でもまあもちろん一人でさ食べなきゃいけない時とかもあったんだけど、でも意外とやっぱり他の留学生の子に話しかけてみたら、なんか無視されるんじゃないかなとか思ってたけど、でもこう普通に返事してくれて、あ、一緒に食べようとか言ってさ言ってくれると、あ、なんだ私でもできるじゃんとか、あんなに怖がってたのに別にみんなそんなひどい人じゃないじゃんっていうさ感じになって、だから多分自分がさすごい最悪の状況とかをさみんな想像したりするじゃん。こうだったらどうしようみたいな。だけど実際やってみると全然そんなことはなくて。だから、そういう積み重ねで、そんな悪いことにはならないっていう気持ちにもなったし、私だったら大丈夫っていうふうな思い方になったから。そうだね。だから自信はめっちゃついた、留学してて。
そうだね。自信がつく。自分ならまあできるだろうという謎の気持ちになるみたいなね。これを乗り越えたから多分大丈夫みたいなのは確かにあるかもしれない。いいね。じゃあ2番目は自信がつく。自分なら乗り越えられるという気持ちになれる。うん。じゃあ3
そ
つ
して、
目。
3番目。これもちょっと自信がつくと、まあ、関係してるんだけど、失敗が怖くなくなる、度胸がつく、リスクを取れるようになる。っていうところなんだけど、多分こういう怖くないとかリスク取れるとか、こう度胸がつくっていう、まあ、結果自信がつくっていう感じの
そうだね。
流れだったと思うんだけどさ、やっぱり留学中って何でもかんでもさ失敗するじゃん。英語もうまくしゃべれないしさ、なん
そう
か
ね。
電車も乗り間違えちゃうだとかさ、あとはリスクを取らなきゃいけない場面がたくさんあるし、そもそも海外に行くっていうのはもうリスクじゃん。
そうだね。
特に社会人で行くとかなると。
うん。
だから、そういうリスクを取って何か挑戦することによって、それを乗り越えて、私できるじゃん。っていうので、失敗が怖くなくなるとか、リスクを取れるようになる。あとは、度胸がつく。っていうのを本当日々、もう毎日のように繰り返してると思うから、海外生活してると。
確かに。それはそうだよね。だってもう、秋がさっき言ったけど、海外に行くっていうこと自体リスクじゃん。なんか別に死ぬとかじゃないけどさ、そのリスクっていう意味でさ、言うと、やっぱり人とは違う道を行くわけでしょ？だからさ、なんだろう。一般的な、こう、安定というか、一般的に言われてることとは違うことをやるわけだからさ、やっぱりそれはリスクだけど、その先にあるものを自分で信じて、それを、ね、そのリスクを取るっていうことは、もうそれをやった時点でもう失敗なんて怖い。失敗は怖いけどさ、もちろん。リスクを取った後に失敗をしないようにめっちゃこう調整するけど、でもなんか、なんて言うんだろう。結局、いつも思うんだけど、なんか、自分のベストを尽くした後はもうなるようにしかならないじゃん。っていう気
本
持ち
当。
になれるようになるかも。
そうだね。なんか、例えばリスクを取ってとか、何か失敗しちゃってっていう後でも、すぐに回復できるようになる
ああ、
っていう
確か
のもあ
に。
ると思う。
レジ
そう、
リ
なんか、
エンス。
レジリエンス。特にさ、まあ、特にというか、なんか最近さ、これをさらに実感した出来事があったんだけどさ、私が、ほら、大学院受けてたじゃん。それで、まあ、結果を皆さんにも共有すると、まあ、落ちちゃったんですが、でもすごい、まあ、残念だったし、しかも悔しかったのが、その準備するときにいろんな、こう、なんていうの、エッセイとかいろんなの書かなきゃいけないから、こう、ライティングとか、なんていうんだろうな、まあ、予備校みたいなところにお金払ってたんだよね。で、しかも安くないから、普通に一つの学校にしか応募しないのに、結構お金払ったんだよ、もう何十万ぐらい。
そうなんだ。
そう。だから、あ、これ落ちたらもったいないなと思いながらも、でも、まあ、できることはやるしかないと思って、まあ、それもある一種のリスクを負って、そこの、まあ、予備校みたいなとこ頼んだんだけど、まあ、でも結局ダメで、で、そのお金もさ、まあ、ドブに捨てたわけじゃないけども、やっぱ無駄になっちゃったとは思うんだけど、でも、なんだろうな、もうすでに、あ、これ一回試したから、次はどうすればいいかわかるし、あとは落ちちゃったからこそ、またもうすでに新しい道が見えてきたから、あ、こういうオプションもあったんだ、こういうオプションもあったんだとか、もうすでにさ、何、それ以外の可能性とかっていうのを見えてきたから、だからやっぱ一つ何かやってみて、で、それがダメだったとしても、失敗したとしても、すぐにその次回復しやすいし、しかも失敗のパターンとか今までたくさんあるから、あ、今回これがダメだったから、じゃあ次はこれすればいいやとかさ、次につなげられるから。そう、だから、まあ、失敗のパターン、回復のパターンとかっていうのも、ね、なんか増えてくるなって思ったかな、最近。
そうだね。まあ、確かにさ、失敗が怖くなくなるっていうよりかは、失敗から回復する力がつくっていう方が正しいかもね。そうね。私もそうかも。なんか失敗したなとか、失敗したなっていうか、なんか、思っても、今できるベストは何かみたいなのを探せるようにはなったかも。失敗したとしても、まあ、回復するためのベストなことを考えて、まあダメだったらダメでしかないみたいな、ある意味の境地というか、そういうのに早くたどり着けるようになったかもしれない。なんか無駄に、はぁって思ってるよりかは、こう、失敗するの怖いけど、とりあえずできることまでやってみようみたいな。動けるとか、回復するための何かができるようになるっていうのは、海外に行くっていう大きなリスクを取ったからなのかもしれないよね。
ね、本当あと日常生活でさ、しょっちゅういろんなことを試してみてダメでっていうので、どんどん学んでいくはずだから。そう。だから、まあ失敗が怖くなくなるっていうのは、まあ3つ目なんですが、最後の4つ目が、いい意味で自分中心に考えられる。自己中になれる。そして、これもまたいい意味で、 レールから外れるので、自分らしく生きやすくなる。
これは私はね、最後の、ちょっと付け足したんだけど、なんか社会人だったからこそっていうのはあるかもしれない。学生だと別にレールから外れてないじゃん。そのまま。だからさ、外れてないんだけど、社会人っていうとっていうところで、ちょっと補足するけど、やっぱりさ、社会人3年目とかさ、まあ、5年目とか10年目とかも何年でもいいけど、今までこう、順風満帆に社会人をさ、続けてきて、これからもこの会社でとか、まあ出世してお金をもらって、まあどんどん役職をついていくみたいな時にさ、多分あえて、ちょっとドロップアウトというか、ちょっと一旦ポーズみたいな 感じでさ、行くじゃん。なんかそれってやっぱりさ、なんか、これじゃないかもって思うからっていうのがあると思ってて、ちゃんとその自分の心の声なりを、聞いて実行していくっていうことになるから、私はね、すごい、それはすごい価値のあることだと思うんだけど、周りから見ると、なんであの人急に海外行ったの？みたいに思われることってすごいあると思っていて、
そうなんだ。
特に私の場合は、25とか6とかで行ってるからさ、もうさ、みんなが、周りの人が、これから3年目とか4年目とかになってってさ、どんどん給料もちょっとずつ年功序列だと上がってって、30歳ぐらいになったら、それこそなんか主任とか課長とかになって、みたいなさ、そういうレールをさ、歩んでいくのにもかかわらず、あと女性だとやっぱり彼氏ができるとか、結婚するとか、まあ、なんか30歳までに子供を産みたいと思ってる友達も私はいたから、なんかそういう、仕事しながら結婚して子供を産んで、みたいなっていう、私の周りの友達が考える一般的なレールっていうものから、私は一人でもドロップアウトしたわけだから、なんか、結構多分周りの子は驚いたと思うし、じゃあどうすんの？結婚は？とかさ、就職は？とか、もう一回どうすんの？みたいな感じで結構聞かれたのよ。
あ、そうなんだ。
そう。だけどなんか私はその全てに興味がなかったから、その当時はね、別に昇進するとか、結婚するとか、今すぐにやりたいことではなかったからね、その当時。だから全然、まあ焦りはあったけど、でもなんかこれを今やらなかったら、なんかダメな気がするって思って留学したからさ、すごい良かったけど、周りから見たらすごいもうなんか急にレールから外れた人みたいな 感じに見られてたの。でもだからこそ、なんていうの？私は自分らしく生きれたなって思ってる。なんかその周りの期待から、あえて違った道を行ったことで、わざわざみんなとペース合わせなくて済んだし、自分のペースで生きて、行けばいいやって、ある意味なんかもう私はこのレールに乗ってないので、みたいな気持ちになって 私はすごい、そういう意味で自分らしく、なんか自分の好きなように生きていいんだなって思った。
本当さ、いい意味で自己中になれるよね。もう自分、すべてがさ、自分のための選択じゃん。
そ
一人でこう何かしに行くって。
う。うん。
もちろん、ね、家族のこととかいろいろ、まあ、考慮すべきところはあるんだけど、でも一人で海外にいて、毎日何をするとかさ、
そ
何、これからどういう仕事をするとかさ、やっぱりまあ家族とか友達は全く分かんないしさ、自分が海外どういう生活してるのかとか。だから、まあ、自分でちゃんと考えて、自分のためになることは何だろうっていうのをさ、まあ、考えながら自分のために選択、行動していくから。だから、周りのことをあんまり考えすぎず、本当に私がやりたいことをやるっていうのができるのが海外生活だと思うから。そう、だから、周りのことを気にしすぎず、レールにこうスタックすることなく、自分らしく生きられるよね。
そうなんだよね。それはすごい私は良かったなって思って。なんか、人生の舵を取り戻したっていうとなんかすごい大げさだけど、でもそんな感覚だったかな、私はね。だからなんか、留学して、 その後変わったっていうよりかは、留学するって決めてから変わったかもしれない。なんかもう、そっから私の人生、私が作ります、みたいな感じ。
ああ、そうだね、確かに。
うん。
国境を越えて変わるっていうよりかは、これをするってさ、誓った瞬間から
そう。
変わるよね。
そうなのよ。なんかそれはすごい、あるかな。それで誓った瞬間からもう自分で学校決めるとかさ、自分でどんな仕事をするか考えるとかさ、自分で何かを、一個一個全部決めていかなきゃいけないじゃん。誰も助けてくれる人が。まあ、もちろんいる人はいると思うけど、でも、なんていうの？最終的な判断は自分でしなきゃいけないっていうところが、やっぱり、すごく、のしかかってくるからさ。そういう意味ではなんか、まあ、自分らしく生きやすくなるっていうのもあるし、なんかもう自分でどうにかしなきゃいけなくなるっていうか っていうので、私はすごいなんか留学するって決めた瞬間から、なんかもう、ああ、自分でこの船漕いでいかなきゃ、みたいな気持ちにはなった。
めっちゃわかる。このさ、私今自分の人生生きてるって感覚
そうそうそうそうそ
が
う。
ね、すっごいある。
う
で、別に必ずしも海外にいるからってわけじゃないとは思うんだけどさ、でもやっぱ海外にいると本当に何でもかんでもさ、こう好きに生きられるじゃん。
そうなのよ。
それで、まあ、海外でそういう自分がしたいことができる、まあ、日々を送って、なんでさ、日本に帰ってきて、また、例えば私の場合はさ、そこから新卒で会社入ってとかっていうとさ、レールから外れてたのがさ、レールにまた戻ってくるみたいな感じになっちゃったからこそ、私は日本に帰って、なんか、これ私の人生なのに、なんかあんまり生きてる心地がしないというか、あ、すごい味気ない人生になっちゃったなとかって思ってたから、それで、まあ海外に、まあ今戻ってきたけどさ、やっぱり海外にいると、本当に、まあ日本よりかはいろんなオプションがあるからさ、まあ社会人として働かなきゃいけないけど、でも、まあ日本よりかはなんだろう、もう少し自分的にはちゃんと自分の人生生きてるなっていう感じはするから。そう、だから、まあ留学に限らず、まあ日本にいるとしても、まあ、自分がちゃんとなんていうの、自分の人生の舵を取ってれば、自分のための人生を生きられると思うんだけど、まあ留学するとそれがしやすくなるのかなと思うね。
そうだね。うん、でも今、秋が言ったの、すごいなんか分かるなと思った。結局、留学してもさ、その会社に新卒で戻るとかってなっちゃうと、どうしてもさ、またなんかみんなと一緒に始めるっていうのが苦手なのかも、私、多分。なんか、競争とかしたくないタイプだから。
わ かるわかる。
お平和で行きたいし、自分のペースで好きにやらせてほしいなって思ってるから、なんか一斉のせい、はいどうぞってやられちゃうと、あ、なんか、右にも左にも私を抜かそうとしてくる人がいるみたいなさ。なんか多分そういうプレッシャーとかがあるのかもしれない。なんか、そこでレールから離脱してはいけないみたいな。みんなとの歩幅を合わせなきゃいけないみたいなさ、謎の感覚があるのかもしれないって今思った。
そうだね。同じみんなスタートでさ、また同じような感じで働かされるじゃん。
そうそう
新
そ
卒から入ると。
う。そう。
皆さん、こういう、何?身なりをしましょう。こういうビジネスマナーがあります。こういう仕事をしてとかさ、本当に全部さ、こう決まってるのをさ、知らなきゃいけなくて。だから自分っていう個人もなんか引き立たないし。でもだからといって、そんなね、新卒、まだ何ヶ月とかの1年目がさ、私はこういう人間なのでとか言って何ができるかって言われたらさ、大したこともできないし。
だよ
だ
ね。
から、そう。だからまあ難しい立ち位置ではあるんだけど、そう。まあ結局、海外行ったとしても、そうやってまた、なんか、レールっていうか、なんて言うんだろうな。すごい、もう固まったさ、すべての進み方とか文化とかが決まったところにまた戻ってきちゃうと、また同じような、なんだろう。ちょっと自分次第で生きられない、また日常になっちゃう
か
の
も
かなって思
ね。
うね。だからこういうふうにすごいリベレート、その自由にもなれるし、また、なんて言うんだろう、リストリクションが多いところに戻ることもできるよね。なんて言っ
自
たら
分
いいん
の
だ。
選択でってこと？
そう、自分の選択もだし、あとその国とか場所によって、こう帰っ
ああ、
て
そうだ
き
ね。
て、自信もついてとか、人脈できてとか、失敗怖くなくなるとかって、わーってレベルアップしても、またやっぱり違う場所に行って、いろんなルールがあって、人の目が気になるようなところに行くと、また前みたいに戻っちゃうっていうこともやっぱあると思うんだよ。
なんかどうしてもやっぱり環境要因ってでかいと思う。から、なんか、まあでもさ、もしかしてこのオープンになれる自分のこう自分自身でいられるみたいなのって、海外って一口に言ってもさ、やっぱ欧米特有なのかもね。まあもちろんイタリアとかもっと自由だろうけどさ、うちらがさ、ほら、アジア経験とかしてないじゃん。もしかしたらだよ。なんかもしかしたら、韓国とか中国とか、そっちのアジア系の人だったら、もしかしたら、あんまりこう自己中とかに生きれないのかもしれない。って今ちょっと思った。まあ、それは全然、なんていうの？余談になっちゃうけど。まあでもそれでもさ、やっぱ自分で、どこか日本なり、今いる場所から、ステップアウトして何かし、自分のために決断をするっていうことは、やっぱり私は自分の人生の舵を握ってるって思うし、その船を漕いでいく覚悟でやってることだと思うから、なんか全部当てはまるかなと思うんだけど、まあ、秋が言ったように、帰ってきた時の環境とかによってはもしかしたらまた、ああ、なんかちょっとまた生きづらいみたいに感じる人はいるかもしれないね。
そうだね。そういうのがあるから留学ロスになるんだね。
そういうのがあるから留学ロスになるんだよ。本当そうだよ。
本当にそう。こ
ね。
んだけさ、めちゃめちゃさ、レベルアップしてさ、こう、マッチョになって帰ってきたのにさ、また、なんかね、ちっちゃくこうなんなきゃいけないって、すごいディスインパワリングだなって思うんだけど、そう。まあ、ということでね。まあ、結局留学するとどんなことが変わるのかってことを4つお話ししてきたんですが、まあ、そして今月の振り返りのテーマも、まあ、これにて一旦ちょっと、まあ、終了といいますか、まあ、今月の分は、はい、終わったので、また来月から別のトピックをやって
そうだね。
いこうと思うんですけど、でも4つ今回振り返りしてみてどうだった？ 2、3年ぶりに振り返りして。
でもなんか2、3年ぶりだし、もう私もそもそも海外に行ってたのがもうほんと10年とか前になっちゃうから、久しぶりに海外めっちゃ行きたいなって思った。なんか、ほら、コロナだったからさ、コロナ禍でなかなか海外に自由に行けなかった。じゃん。私はそれ前まではやっぱこうアメリカが本社にある会社で働いてたからさ、留学はしてないけど、やっぱりなんか変な怖がりとかめっちゃいたから、いい意味でよ いい意味で変な怖がりとかさ、価値観ぶち壊してくれる人とかいたからさ、で自分もアメリカ行ったりとかして、なんか久しぶりにわアメリカのなんかキーでかいなみたいな、わかる、あの街のでかさみたいなやつにさ、なんかやっぱ超インプレッシブとか思って、こう海外の風を感じて、さあ、こう気分を変えて日本に帰ってくるみたいなことができてたんだけど、ここのところずっと、コロナ禍とか、あとまあ自分の転職とかいろいろあって、行けてなかったけど、この振り返りをして、なんかその時の感覚というか、そのなんかエンパワリングな感覚を、なんかすごい思い出してね、また、もちろん旅行もそうだけど、なんかやっぱそこで生活するってすごいパワーだなって思うから、なんか
そう
ちょっと
だ
また
ね。
挑戦してみたくなっちゃった。
何歳になってもいいよね、海外って生活するの。
そう思う。いいよね。でもそう、行ったことないところも行ってみたいなと思ってるから、ヨーロッパもそうだし。オランダとか行きたい。
あ、いいね。ヨーロッパもね、全然また北米と違うだろうから。
そう。だからなんか全然
行ってみたい。
違うところに行ってみたいなと思う。
わかる。
ね。秋はどうだった？もう秋はさ、留学して帰ってきて、また今ね、カナダにいて、この振り返りをして、随分違うんじゃない？ 3 年前の振り返りとは。
そうだね。根本的なところは変わってないなと思ったんだけど、例えばさ、留学ロスどうやって乗り越えるかっていうところも、やっぱ当時話してたところ なんか時間がかかるよとかさ、自分探しをしてとかって話したけど、やっぱり今になってもそれは一番大事だと思うから、やっぱりコアなところは変わってないなとは思うんだけど、でも、今はもっと、なんて言うんだろうな、すごいもっと視野を広くして見れるというか、なんか前、みんな、数年前だったら、やっぱりトレンド的にもさ、何か早く成功させなきゃとか、オンラインビジネスとかさ、なんか結構流行ってたじゃん、当時。だから自分も早くそういう風にならなきゃとかって思いながら、何?こう、ビジネスを作りたいとか、出世したいとか、海外に行って、ああだこうだやりたいとかって思ってたけど、なんか今はもっとこう、まあ本当にも自分のペースで、なんかのんびり進んでいこうっていう気持ちで振り返りをしてるから、多分そういう意味では前とちょっと言ってることが違うかなって思う。前だったらもっとさ、すごいもう前のめりになって、もうこうしてこう、ああしてこうみたいな、すごい熱く話だと思うんだけど、今はもっとなんかこう、レイドバックに、でも、なんかそれぞれの時間軸があるしとか、そんなに急いで、なんか、キャリアビルドしなきゃとかさ、そういう成功しなきゃとかって、まあ、焦る必要ないなっていう視点から、物事を見れたから、それが自分的にも面白かったかな。言ってることは多分同じなんだけど、なんか感覚が違うっていうのかな。
面白いね。それが、もしかしたらこうエピソードの話してる感じとかに出てるかもしれないから、ちょっと私もう一回、アキが話してるの聞きに行こう。過去のエピソード。
でもさ、覚えてないよね。3
覚えて
年前
ない。
話したこと正直。
覚えてない。だからその、ポイントは覚えてるっていうか、ポイントはね、多分あんま変わってないと思うんだけど、言ってること。でも多分そう、秋が言ったように視野が広がったというか、もうちょっとこう、大きい視点で見られるようにはなってるかもしれないね、3年前よりは。うちらも成長してると思うから。
ねえ、ほんと、この数年間でいろんな経験をして、で振り返りして、やっぱり自分たちにとってもいい、何、リフレクションになったので、また何年後かに違うトピックでも振り返りをしてみましょ
いいね。その時どこで何をしてるかっていうのは想像できないのがいいね。
う。そうだね。その時にはまたなんかお互い別々のところにいて、
ねえ。
全然違うことやってとか。
可能性もあるからね。楽しみです。
楽しみです。はい。ということで、改めまして、4月と5月に私たちのイベントを開催しておりますので、お申し込みの方法であったり、詳細は私たちの概要欄からチェックしていただければと思います。
はい、海外志向ガールズに送る脱帰国後キャリアスラッシュ人生迷子ウェビナーなので、今ちょっとこうもやもやしてる人とかね、なんかこうキャリアに迷ってる人、海外経験がある人に、とても有意義なお話ができるかなと思うし、何よりみんな同士でつながってもらえたらいいなと思ってるので、たくさんのご応募お待ちしております。
はい、では、それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。
Hi, see you next time.
バイバイ。
Bye bye.